From 2006 to now, over 1,000 episodes and counting, it's Beside Your Life with Ishikawa, Honma, and Furu.
さあ今回の B サイドですね、4月21日火曜日だよね、今日ね、火曜日の、まあ概ね時間通りですね、夜10時8分スタートと、あの今プロ野球が大味な試合をやっておりまして、
やってる
この時間にまた野球やってるっていうのはかなりのことですけど、
いやそうだよね、
横浜対阪神16対9っていう大味な試合、
なんかすごいね
つい20分ぐらい前まで競った試合だったよ、
あそうかそうか、
いやまあそんな野球界ですよ、まああの中日ファンの方、そしてそうですね、名古屋を中心とした中京圏にお住まいの方はご存知の通り、まあ、中日ドラゴンズが目も当たれない状況になってまして、
今日もさ、はい、この事務所に動いてくる前の現場で、ね、はいはい、テレビついてて、
はいはいはい、
長野で試合やってるじゃん、うん、そのジャイアンツ、
はいはい、今日明日は地方シリーズですから、
ね、それで、はい、7回に巨人が逆転するとこ見た、は
い
はい、2対1、
いやそんでさ、もうさ今ちょっと正確な数字がまださ、あの、なんせまだ1ゲームや、1個ゲームやってっからさ、正確なゲーム差とかはまださ、
ああ、まあまあまあ、
今日の締めのやつは出てこないんだけど、まあ、4勝10何敗みたいな状態なわけですよ。そんで、もう先週の段階で、もう、今までのデータを参照にすると、中日の今シーズンの優勝はないっていう記事も出てたのね。だから、開幕何試合終わって、十何敗してたチームは今まで優勝したことがないみたいな。
あ、そうかそうか、その統計的な話。
はいはいはいはい。はいはい、いや、だからあり得るのはあり得るわけ、ここからすげえバカみたいな中日がもう連勝しまくればあるんだけど、うん、未だかつてそういったチームが優勝したことはないっていう記事も出たりしてて。
なるほど。あ、プロ野球結果全部出ました、
ね、出ましたか。なるほど。
はい、16対9で勝利してます。DeNA 勝利。
いや、そんでさ、なんかそれ見てたらさ、なんか中日かわいそうだなって思い始めちゃってさどんだけ俺かわいそうだと思ってるかっていうと、今日それこそ稲城がさ逆転するところを見た試合ですよ。俺はだから今日夜の7時からトータルテンポスさんの収録あったから、その前まで試合をチェックした段階で収録に入ってたわけですよ。
あ、なるほど。
で、まあ2週2本撮りだったんで、1本目と2本目の合間に、まあみんな大村さんも藤田も野球好きだから、うん、こう経過をチェックしてたわけですよ、うん、そしたらジャイアンツが 1-0 でリードを許してて、
あ、そうだった、
ね、それ見た時に、うん、よかったじゃん中日って思って
そうだよ、だってさピッチャーも金丸だしさ、うん、なんかしっかりやってたよね、
そうそうそうそう、うん、でそれこそ金丸だから、あ、これさすがに巨人今日負けだな、よかったよかった中日って思ってたのよ。してさ、収録終わって見てみたらさ、あれ巨人が逆転しちゃってると思って、
あ、そっか、そうだよな、ね、そういう時間帯になる
よ、ね、いや巨人ファンの俺がこう思うんだからさ
いやでもね、むしろ金丸は良かったんだよ、
そうそうそうそう、
本当にあの金丸は何も責められないし、負けもしついても
今日の金丸自責ゼロじゃない、多分
自責数字的にはどうだろうね、
失点2だけど、これ多分自責ね、まあ1か0の可能性あるよ、
上に出たランナーは両方とも確かにね、
うん、エラーか分かんない、1個エラーだけど、もしかしたら1個内野安打みたいな扱いになっちゃうかもしれないけど、
そうね、
そうなると自責点つくけども、うん、いやこのね7回に失点って褒められるべきよこれ、金丸の、
いや本当だよそこを言っちゃいけないだけに中日になんとかしてくれってい
う、いやそうなんよ、なんかさ言葉悪いけどさ、弱いもの、まあ、巨人も強いものじゃないんだけどさ、弱いものいじめしてる感じになっちゃってさ、
まあ、この4月はね、
はいはいはい、
そうなっちゃってるからね、
いや勝たしてやりてえなーって巨人ファンの俺が思うぐらいだからさ、
まあ、悪いはあれだよね、あの重なっちゃうっていう、ね、
そうそうそうそう、うん、なんつうの、噛み合わせが悪いみたいなさ、
噛み合わせ本当に悪いって感じするね、う
ん、いやまあそんな中ですよ、私もですね、放送作家生活が32年目に入っておりまして、
急に違う話
で、まあさ 作家生活を振り返って自分でもそう思うし、他の人も多分そう言うだろうなって思うさ、こうなんつうの、自分にとっての出世作っていうかさ、なんつうの、これで世に出たなみたいな番組はさ、まあ西川貴教のオールナイト日本じゃないですか。
ああ、それ石川さんどういうお仕事されてましたっけ？って聞かれて、
うん、
まあだからご挨拶でこう私が聞いたとして、
はいはいはい、
西川くんがそうですね、だいぶ昔ですけど、
西川貴教の、
ああ西川貴教さんですね。
はいはいはい。はいはい、みたいなのとか、なんつうの、自分のキャリアの中で最初に名刺になる番組は、
うん、
西川貴教のオールナイト日本であることに間違いないと思うんですけれども、びっくりすることでですよ、今年2026年じゃないですか、西川貴教と俺出会って30周年なんですよ。
そうだよね、96
年の年末に初めて会ってるから、今年の年末で30周年なんですよ、出会って。
そうだよね、その翌年の1月あれ1月スタート
1月スタートだったから、
月曜2部ね。
でまあさ、それもうだって、でも番組終わっても20年ぐらい経つもんね。
そうだね、終わってね、
8年9ヶ月、97年の1月から始まって8年9ヶ月だったから、うん、もう終わっても20年ぐらい経つわけで、うん、で言うとそうね、30年の中で終わってからの方が付き合いが長いし、
あのオールナイト日本がね、
おそうオールナイト日本が終わってからも見なきも含めて腐れ縁も随分あったじゃないですか。
まあね、まあそのちょこっとナイト日本しかり、
しかり、
西田ライブしかり、もちろん稲妻ロックフェスの
もしかり、
あたりからね
とか、いろいろなんかあったら石川稲城やってくれみたいなこともあったし、まあありがたい話ですよこっちとら、まあ、まあさ、もう30年もさ、こう付き合ってるとさ、まあ、B さんの中で前も話したことあったかもしれないけど、お互いの関係っていうのはもうなんていうの、冷え切った夫婦みたいな。
うん、皆さんも、うん、これ聞いてる皆さんも30年関係がある人がいるのかっていうのをちょっと思い巡らしてもらうと、
う
ん、そんな感じって理解して
くれる、はい、なんつったらいいのかな、できることならば2人だけで話したくない。イナーキーとかがいてくれた方がいい。
あ、なるほどね。
あとはだからあれですよね、稲妻に、稲妻の仕事は俺別に西川貴教から請け負ってるわけではないわけですよ。西川のところの事務所の石井さん、石井女子から請け負ってるわけで、俺は稲妻に行ったところで西川貴教に挨拶する義理はないと思ってる。から
行けよ挨拶が。
毎年一切はない、なんせ俺の仕事で西川の仕事のステージ別だしみたいなのもあるわけなんですけれども、去年の3月にだから何でしたっけ、開票特番ってやつをやりましたよね。
その、やりましたね。
あの YouTube だったっけ、あれ結局、TM レボリューションの楽曲の、まあ、すげえ平たく言っちゃうと人気投票をやると。でそれの、まあ、選挙特番っぽく開票速報みたいな感じでやってくれみたいな感じで言われて、まあ稲垣も含めて、あの時本間も行ったか、3人で行ってやってきたわけですけども、あの時ももうあれですよね、西川貴教本人とほぼ打ち合わせしなかったですよね。
そうだったね、そういえば何にもしてないね。
あの打ち合わせしないで済むように俺作るのうまいのよ。今座って結果見て、あんなこと言ってくれればいいからみたいな。で、こういう風にやってくれたら嬉しい、やってくれたらいいんじゃないかなと思ってるんだけど、どう思うっつって言って、みたいな感じのことを言い始めたら、あ、じゃあいいですやんなくてっていう。
あんまりコミュニケーションないね、そういえばね。
そうそうそうそう。
だってまあ稲垣にしてもさ、
うん、
まあ西七とかでもそうだけど、うん、目が合うのが最大2回。
まあしかも西七に関しては稲垣は違うところにいたりするから。
1回目に目が合うときは、
うん、
お願いしますで、うんうん、で2回目は、うん、あるときとないときあるけど、うん、あるときは大概、
うん、
あそこすいませんでしたって
。ああ、謝るときね。
失敗したときっていう。
それか、あともう3回目からとしたら、お疲れ
そうね。3回目はない可能性すら、ね。我々はもうバラシに入ってしまった。
はいはいはい。まあそんなですね、冷え切った関係なんですけれども。ちょっとですね、ある案件で、久しぶりにこう、西川貴教と会うことになりまして。
おある案件。
この前の先週のある日のですね、まあ夜浅めぐらいの時間に、とある場所で、まあ、行って、
はい、
打ち合わせしに行って、
うん、
で、まあ、俺の方が先についてて、
うん、
で まあ、俺が行ったら、まあ、スタッフの方と、その案件に関するスタッフの方が一人と、マネージャーさんがいて、俺が、その、打ち合わせするところに入ったら、ちょうど、マネージャーさんが、あ、ちょっと迎えに行ってきます、みたいな感じで。しかも着いたみたいで。で、まあ、だから俺が先に、その、打ち合わせの部屋にいて、待ち受けるみたいな形になったわけなんですけど。久しぶりにちゃんと喋りましたね。仕方がないと。
そうか、久しぶりなんだ。
うん、お疲れみたいな感じで俺が言ったら、お久しぶりじゃんみたいな感じで話してきて。あ、そうだね、そっかなみたいな感じで話したら、あ、でもあれか、そっか。あ、あれだな、石川とはあれだ、ルナフェスってあったな、みたいなことになって。あ、確かにそうか。去年の11月のルナシーのフェスの時にニコの生の特番を俺がやってて、俺がやってると知らずに西川貴教がゲストに来るっていうので、俺がフロアで西川貴教が出演者っていう形で会うっていうことが、
ね、そのその時の話は面白かったね、うんうん、あれで石川くんがフロアでついてるスタジオワークのところへ、うんうん、ゲストとして西川貴教さんがこう入ってくる、あっていうなんか お互いに狐につままれた雰囲気っていう謎の、そうそう
そ
う、
お前がやってたかっていう、
そうそんで石川くんもあらぬ間で入ってきたわけだ、ね、
そうそうそうそう、うん、で俺は俺でそこで会ったの忘れてて、あれそっか、ルナフェスがとか、俺去年の3月の特番以来かと思ってたって言って、まあ、みたいな話から、うん、いや、そういや、新しい皆さん亡くなっちゃってショックだね、みたいな話とか。
ああ、それが、そうだね、この間にあったね。
うん、なんかしばらくそう世間話なんかしてですよ。うんうん、まあ、ある種二人の中の共通の話題って言ったら変だけど、うん、そういうのあって、そっから打ち合わせ、みたいな感じになったわけなんですけども。うん、まあ、あの、打ち合わせの方は、筒がなく終わり、まあ、周りの方に言わせると、石川さんが西川さんにズバズバ聞いてくれるから、すごくはかどりましたって言われたんですけど。
それはまあ30年の中だから、
ね。まあ、こっちもさ、あんまり遠慮ないじゃん。
30年あればね。
なぜさ、俺のこともそうだし、俺が西川貴教のこともそうだし、売れてない時から知ってるからさ。で、まあまあ、打ち合わせ1時間ぐらいで終わって。で、俺以外のスタッフの人と、マネージャー、西川のマネージャーさんが、なんか別の話題で盛り上がってたんですよ。で、
まあ、終わり、
ね、終わってね、うん。で、なんかすげえわーって大盛り上がりしてて。
うん、
で、さ、なんか。
その間、石川くん何してんの？その打ち合わせ終わり。
終わってから、
片付けて。
片付けて、まあ、なんつうの。こう、ひとしきりその盛り上がった話が終わって、お開きになるところ待ってる感じなんですけども。うん、
ちょっと待つ雰囲気あるよね、
うん、俺と西川貴教だけはその会話に参加してないみたいな感じの状況の中で、
はいはい、
何の気なしにさ、でよきっと向こうはなんだけど、西川がちらっと左手を見たわけですよ、自分の、西川本人のね。でその瞬間、もう30年付き合ってると分かるわけですよ、これは腕時計を見たなとそろそろ帰りてえなとこいつと、
はいはい、その微妙な仕草、うん、本当に 1,2 ミリの動きで、ね、
そう、目がチラッと見たのが分かったから、うん、でその瞬間に俺がマネージャーさんに、はいはい、帰りたがってっからもう帰らせてあげてくださいっつって言ってお開きになるっていう、
お開きになったね、
なったなった、
帰りたがってるんでって、うん、なかなか切り出せない、
ね、見たでしょ、見てなかったかもしれないけど、時計見てましたからねっつって言って
その切り出しは稲垣でも無理だ、
ね、ちなみにこの案件ですね、稲垣も巻き込まれることになりましたと
先ほど招集令状をいただきました、
いうことでございまして、あ、まあでも巻き込める、あ、まあ若干は巻き込めるか、もうちょっとあとはなんかいろいろちょっとスケジュールの都合とかもあるからね、こっちにも
まあそうね、全然日はありそうだけどね、
はいはいはい、
日程的にね、
いうことで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドはライフ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして、本間とブルーンは ブルースさんは、ちょっと無理ですっていうのは明確な返事が来て、おばさんはまた曖昧な返事が来ました。グレーな返事が来ました。
まあ、おばさんの火曜日っていうのはね、なかなか、いや、ちょっと抑えづらい雰囲気はあります。
そうですね。いや、まあたまにこの話を微生の中でしますけども、リスナーのみんなはサウナ好きですか？
全然違う体なしかなと思ったけど、西川貴教さんのサウナ話って考えてつなげて、
西川貴教さんはサウナ好きですよね。
そういえば好き
だ。稲垣はちなみにサウナはどう？
ここ10年ぐらいかな、入らなくなっちゃったね。
あら、
それまではむしろすごい好きだったんだけど。
あら、でも俺稲垣にサウナ好きのイメージあんまなかったな。
あ、本当サウナね、でもほらスーパー銭湯とかさ、サイクリング行って、出てくるちょっと簡易温泉みたいなやつ。
そうそう、サイクリングとスーパー銭湯のセットってことね。
そう、
あー、それは見えるな。
あのね、その時はサウナの部屋あれば必ず入ってたね。でしかもスチームサウナとかあると、ていうか2部屋じゃん、両方とも入るぐらい、
ミストとスチームと両方みたいなやつ、
ね、きっちり入って。だけど水風呂がそんな得意じゃなくて、その水風呂にドボンと浸からず、洗い場に行って、
シャワーを
そうい
い温度で
ちょっと冷ためぐらいのシャワー浴びる。
だけど、まあ、逆に言うとブームになってきたここ10年くらいは熱が冷めてる。
もうなんかやめちゃってるね。なんかやめちゃってる。
いや、俺は正直言うとものすごく熱心に好きかって言われるとそうでもないけど、それこそホテル、泊まったホテルに大浴場があってサウナがついてたらよっしゃみたいな感じ。
あー、なるほど。
まあ、あとなんつ、例えば大阪で今宿を探したらサウナのあるホテルが7000円で、サウナのないホテルだったら同じシングルでも6000円ですよ、だったら、じゃあ大浴場までしサウナで行くかみたいな感じ。
その1000円の差は、高い方を選んでもまあいいか、
まあサウナ入れて風呂入れてサウナ入れんだったらいいか。
それ価格帯にもよるけどね。
まあ、だからなんつうサウナーではないけども、まあなんつうあると嬉しいぐらいの感じで、なんか、まあ、2ヶ月に1回ぐらい、あ、ちょっとなんかサウナ入りてえなって時銭湯行ったりとかするぐらいの、まあ、熱心じゃないサウナーぐらいで、なんだけど、これ前もよくこのリスナーに投げかけては来たけど、なんつうの、答えが返ってきてなかったやつなんだけど、整うって何ですかって。稲垣は整ったことがあります？
いやどうなんだろうな。
いや、整うを言語化してくれって言ってたもん、みんなに、リスナーに。
整うとは、
整うとは
その人の感覚でいいからっていう、
どういう状態なのか。俺が整ったことがないのよ今まで、整ったことがないから、なんていうの、わかんない、オナニーより気持ちいいとかそれでもいいよ、だから教えてくれっていう、どんな感じになるのかとかいうのを知りたいから。イナキはぶっちゃけ多分そのリアクションだと整ったと思ったことはないよね、きっとね。
ないし、わからないね。整うをよくサウナーの方が、いろんな、まあ、イベントなりトーク番組なりでこう お話しするでしょ、まあ、有名なところでは、オリジナルの地森さんが口を酸っぱく整うの話を説明してくれるわけなんだけど、その状態に一度も入ったことはない。
いや、
わからないね。どうなんだ。
なんか俺が一度、まあ俺そもそもさ、そのなんサウナの流儀みたいなのあるじゃん、なんか11分入って水風呂入って外気浴何分してみたいなやつ。
あ、なんかルーチンね、
ルーチンあるじゃん、なんか俺なんかさ、あんまじっと知らんないからあんま守れないんだ、なんかその11分入りっぱなしみたいな。だからそれが整わない原因なんじゃないかなとも思ってたんだけど、一回だけこれって整うなのかなと思ったのが、なんかその時なんか11分入る律儀に繰り返してみたのかな、で繰り返してる最中に、俺稲垣と逆で、最近そうでもなくなっちゃったんだけど、水風呂が気持ちいいと思ってた人なのよ。
あ、
どっちかっていうとサウナーっていうより水風呂だったの。
なるほど、水風呂ね。
あの、なんていうの、水風呂に気持ちよく入るためにサウナに入るみたいな。
なるほどね。
で、それで水風呂に入ってた時に、なんとなくなんだけど、体中から 炭酸が湧き出てくるような感覚になったことがあったの。ほう。で、その体中から炭酸が湧き出てくる感覚が外気浴に行っても続いてたの。ああ。これが、もしかして整うってやつなのか、それとも水風呂に入りすぎて心拍数が上がって体が異常をきたしてるのか、うん、っていうのが分かんなかったのよ。んでその時にリスナーに整うを言語化して教えてくれないかっていうことをお願いしたんだけども、一通もメールが来なかった。だから、
ね、
多分リスナーで整ったことあるやつがいないんじゃないかと思ってたので、ね、まあそんな中ね、この前さ、剣道小林さんのビジホの番組を TVer でちょっと遅れて見てたんですよ。こ、はい、のビジホの番組は、まあ、本間とブルーンが、もう、この番組は、で、ケンコバさんがやってることは、石川さんが普段やってることそのまんまですっていうので、進めてくれて見始めたんだけど、まあ、簡単に言うと、ケンコバさんが、その、なんつうの、観光地でもないところに行き、駅前とかのビジホにチェックインし、部屋こんな感じです、みたいな紹介し、大浴場があるときは大浴場に入り、サウナに入り、で、そのまま飲みに行くっていう、行く、あの、繁華街を歩きながら店を探して飲みに行くっていうだけの番組なんですけど。
あ、そうね、30分番組でさ、
はいはい、
ホテルが長くて10分。
はい、10分。
で、残り20分ちょいが、
はい、
飲み屋。歓楽街。
歓楽街。
で、基本歓楽街もだいぶ歩いて、
はい、
で、行って3軒。大体2軒。
ね、基本一軒なんだけど、その前に、この店もええな、この店もええな、っていう。
ちょっと唾をつけておく雰囲気とかね。
はいはいはい。
俺二軒バージョン見た覚えあるんだよな。
一軒行ったことあるかもしんない。
だけど三軒は見たことがないから。
ビジネスホテルの紹介も、健康場さんの入浴シーンを含めて10分です。
最大でね。最大10分。
無駄に健康場さんが体洗ってるとことかの映像が流れます。
うん、あのね、短いバージョンだと5、6分の時あるね。
はいはいはい。
でもすぐ待ち出ちゃって。
そうそうそう。
会話もあったね。
なんなら、もう駅からホテルまでの間で繁華街がある場合はいきなり街をブラブラして店に当たりをつけたりとかもします。
ね、福岡とかはね、歓楽街が長い、
はいはいはい、
長いね。長浜の会この間なんかチラッと見た気がした、ね、
はいはいはい、うん、いや、そんで小馬さんのその番組見てたら、たまたま その会がサウナのあるホテルで、ケンコバさんが、まあ、サウナに入った後に水風呂も入ったかな、多分入ったと思うな。だから、いわゆるこう、サウナのルーチンをちゃんとやった上で、そう、なんつうの、椅子というか、なんつうの、サウナチェアみたいなのあるじゃないですか。なんか外気浴するよみたいなんですね、はい。で、そこで、こう、行ってみると、軽く白目を向いたみたいな状態で、口を開けて、今にもよだれが出そうな感じの顔で、こうぼーっとされてる姿が映ってたわけですよ。で、ナレーションで、では整ったところで今夜の飲み屋を探しましょうみたいなのが入ったわけですよ。で、まあ番組的にそこでシーンが切り替わって街にケンコバさんが出ていくなんですけど、うん、もしあのケンコバさんがちょっと白目を向いた状態で口をだらっと開けてる状態が整ったというのであれば、俺最近ついに整ったかもしんない
。ああ、そう。
うん。なんか、もしあれが整った状態だとしたら、
うん、
あったかもしんないのは、
うん、
大阪行ったって言ったじゃないですか。3泊4泊してきたって言って。
ああ、なんかあの、オリックスの試合見て、
う
ん、
そうそう、
どうだ
って。ついでに。うん、あの時に、2回整ったかもしんない。なんか、
2回
?1泊目に、泊まったホテルも大浴場とサウナがあったんですよ。で、まあ、1時までかなんか、営業時間が1時までとかだったんだけど、なんか12時台ぐらいに風呂入り行ったわけですよ。
うん、
そんで、サウナに入って、まあ、その時11分みたいなのちゃんとやったっけな。なんか俺最近もうさ、じっとしてるの無理だから、なんか、3回のうち1回11分入って、あと5分ぐらいのことも多いの、結構。
我流だな、随分。
で、何度かサウナに入ったり、水風呂もちょっと短めに入ったりとかしてて、で、椅子にこう座ってたわけですよ。したら、なんつったらいいのかな。寝起きの時のさ、まどろんでる一番気持ちいい状態、わかります?その、意識があるともないともみたいな感じの、ほわーっとしてるんだけど、意識があるともないとも と言いつつ意識はちゃんとあって、なんだけどもなんかほわーっとしてて、いやでも起きてる起きてる、ちゃんと考え事してるよみたいな感じの状態になって、で5分ぐらい経ったかなと思ってたんだけど、そしたらそのホテルの方に起こされて、起こされてというかお客さんお客さんと言われて、もう1時回りましたよみたいなこと言われて、30分ぐらい俺その状態だったのね、5分ぐらいのつもりが。
ほう、うん、
で、あれ俺意識があったつもりだけど寝ちゃったのかなと思ってたのよ。でもまあ意識はあったのよ絶対で、不思議な感じだなと思いつつ、2泊目か3泊目の時に違うホテルのサウナで全く同じ感じで、その時下手したら1回しかサウナ入ってないかもしれない。で、水風呂も適当に入ったぐらいで、またこうやってまどろんでたらふわーってしてきて、それですぐケンコバさんと同じようになんか口が開いちゃってるそんで、いやそういえばあの仕事のことってこうだよなみたいな、目を閉じながらいろいろ考えてるんだけど、なんかわかんないけどほわーっとしてて、あげくまたお客さんお客さんって言って1時ですよって言われて追い出されるっていう経験を2回したんだけど、リスナーのみんな整ったやついるかな、これが整うなのかどうか教えてくれどう思う、さっきの体から炭酸水よりは整ってる感じしない稲木が首をかしげてるbi4@bside.jp これが整ったと書いて送ってきてください
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TVMACDC みたいに言わないよ、 ACDC
M&M の方が超でかいんだから
。石川
おまっブルンの
インサイドライブ、
違う気がするんだけど
どうだ、
でも気絶してるだけ、
気絶してるだけかないやまあ状況としてはさ、うん、もちろん泥酔はしないけれども、飲んで帰ってきて入ってるから寝ちゃってた可能性はなきにしもあらずだよ。でも、うん、意識はあんのよ、あの仕事のことってどうしようかなみたいな考えてはいるのよ
それは錯覚じゃねえのだってさ、その大阪行く直前もさ、うん、平日ファスティングしてたわけでしょ。
そうそうそうそう、
平日ファスティングでギューッと絞ったタイミングからの酒飲ん で野球見て、
うまいもん食って、
サウナ入って、サウナ入って、白目でしょ
急に満たされちゃったのかない
やいや気絶
気絶か、整ってねえか
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。